医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は機能性表示食品制度の概要と広告のポイントについて薬事法広告研究所副代表の稲留真紀子さんにお話しいただきます。
皆様こんにちは。本日お話をさせていただきます薬事法広告研究所の稲留と申します。機能性表示食品が解禁されて1年と3ヶ月が経過をいたしました。今日はこの機能性表示食品についてお話をしたいと思います。機能性表示食品とは事業者の責任で科学的根拠をもとに商品パッケージに機能性を表示するものとして消費者庁に届けられた食品と説明がされています。従来の特定保健用食品、栄養機能食品とどう違うのかをまずお話をしたいと思います。はじめに特定保健用食品についてご説明いたしましょう。略して特保と呼ばれていますので、こちらの名称の方が聞きなじみがあるかもしれません。特保商品のパッケージを見ると、万歳をしている人型のシルエットで、消費者庁許可という文字が入った黒いマークが付けられていますので、一目瞭然です。特保とは、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、例えばコレステロールの吸収を抑えるなどの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については、国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可をしています。次に、栄養機能食品ですが、これはビタミン、ミネラルなど、一日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給、保管のために利用できる食品という位置づけであり、体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分の補給、保管を目的とした食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を、一定の基準量を含む食品であれば、届け出そのものは不要であり、国が定めたテンプレートの表現によって機能性を表示することができます。例えば、カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です、といったものが挙げられます。栄養機能食品として表示できる成分として従来カルシウム、亜鉛といったミネラル5種類に、ビタミン A、ビタミン B1、ビタミン C といったビタミン12種類とされていましたが、昨年新たに N3K 脂肪酸、ビタミン K、カリウムの3成分が追加されています。そして本日のテーマである機能性表示食品ですが、こちらは事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。発売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。機能性の評価は最終製品の臨床試験、もしくは配合成分のシステマティックレビューがほとんどを占め、2016年7月上旬、今日現在の割合は、最終製品の臨床試験が1割と少し、9割弱が配合成分のシステマティックレビューでの評価となっています。特定保健用食品、いわゆる特保と機能性表示食品のみで比較をすると、おおよそ特保で言えている表現の範囲は機能性表示食品でも言えるとされています。ですが、決定的に違う点として、前者特保の場合には消費者庁許可という、ある意味国のお墨付き的な商品であること、後者機能性表示食品の場合には、あくまでも基準に沿って、届け出がされたというだけのものに過ぎず、全責任は企業側が負うということです。なお、それぞれの開発予算として、特保であれば数千万から数億円、開発期間は年単位で5年以上という企業があるのに対し、機能性表示食品であれば、成分のシステマティックレビューとして、数百万円から期間も半年以内で済むケースもあると言われています。では実際、機能性表示食品制度が創設された背景、 また制度の特徴についてご存知でしょうか。やはり一番大きいのは、消費者の目的に沿った機能性の根拠が明らかな商品を選択できるようにするためというところだと思います。従来の特定保険用食品、いわゆる特保の場合、商品化するにはお金も時間も大きくかかってしまうため、中小企業がなかなか参入できないと言われていました。かといって特保としてのハードルを下げるわけにもいきません。なお、補足といたしまして、アメリカではダイエタリーサプリメントと称しますが、国へは発売後、事後に届け出を行います。日本では届け出がされた60日後からの販売となりますので、ちょうど逆ということが言えるかと思います。その他、機能性が評価されていない、いわゆる健康食品を市場から淘汰していくという目的。また、TPP を見越しての制度、といった見方もあると言われています。次に、このような質問も多いのであえて触れてみたいと思います。機能性表示食品も薬機法の制限を受けるのでしょうか。まず結論から申し上げて、機能性表示食品は薬機法の規制を受けません。健康食品のバイブル的存在である無承認無許可医薬品の指導取締りについて、通称46通知、こちらにおいて機能性表示食品解禁と同時に、この機能性表示食品が薬機法の規制を受けないと読み取れる部分が追記されています。口から摂取するものは医薬品、医薬部外品、再生医療等製品というカテゴリーと食品というカテゴリーに大別されます。そこで製品が医薬品に該当するかどうかを判断するために、医薬品に該当するものか否か判断する4つの要素が、当46通知の医薬品の範囲に関する基準にまとめられていますが、その中、原則として通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものという中に、新たに機能性表示食品が加わりました。よって、原則機能性表示食品は通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものという立ち位置になりますので、薬機法では全く関係がないということになっています。なお、特定保険用食品、いわゆる特保や、病者用食品などのカテゴリーである特別用途食品についても同様の考え方です。例えば、機能性表示食品が届け出た機能性を逸脱したりするようなことがあれば、それは薬機法違反ということではありません。虚偽誇大ということでの景品表示法、あるいは健康増進法違反ということになります。そして、機能性表示食品の対象者というところにも今回触れてみたいと思います。健康食品の場合、対象者はいわゆる健常者ということが言われています。要は、体に対してお悩みとかそういったものを抱えていない健康な人、それが対象者だということですね。この健常者が健康に生活するために役立てるもの、まあ、足りない栄養素を補給したりだとか、まあ、単に健康維持ということに役立てるもの、それが健康食品というものになります。一方、機能性表示食品に関しては、この健常者という範囲を少し超えてまいります。ガイドラインの中にはこのような記載があります。対象者として、疾病に罹患していないものを対象。まあ、このような言い方がされているんですね。いわゆる疾病に罹患をしていないものというのは、境界域、いわゆるボーダーの人を含むという言い方をしています。例えば、診断を受けて軽症以上と診察としての判断がされてしまう方については、機能性表示食品としての対象にはならないけれども、なんか調子悪いな、でも病院に行くほどでもないなであったりとか、まあ、例えば病院に行ったとしても疲れているだけですよなどといった形で、病名が特につかない、いわゆる軽症未満だという判断が下される方にとっては、これは対象者になり得るという考え方をしています。ですので、 健康食品と機能性表示食品というのは、やはりこの対象者からも判断としては異なってくるということが言えるのではないかと思います。機能性表示食品の機能性が消費者に正しく理解されるための表示に関する取り決め、これをご存知でしょうか？消費者庁からは機能性表示食品の届出等に関するガイドラインの中で、可能な機能性表示の範囲及び認められない表示例をほんの数行だけの範囲で表しています。消費者庁がガイドラインの中で広告表現について細かく決めていないのは、あくまでも機能性表示食品が事業者の全責任のもとに発売されていくものであり、国としてあれこれ制限をかけるものではないという考え方に基づいています。ただ、広告のあり方としては大変わかりにくく、事業者としても判断ができかねてしまうという側面がありました。広告全体を通して消費者に誤認を与える内容とならないようにするために、先日、平成28年4月25日付で、機能性表示食品適正広告自主基準が発表されました。消費者庁の意見を参考に、健康食品産業協議会が、日本通信販売協会、ジャドマさんですね、おともに作成し、基本的な考え方をまとめたものとされています。あくまでも自主基準であり、この基準そのものに法的拘束力はありませんが、広告としての良し悪しを測るものとしては大変参考になるものです。そして、機能性表示食品の広告のポイントは様々ありますが、やはり一番大きなポイントとしては、届出表示を逸脱しないということです。広告は消費者の目に留まり、興味を持ってもらえるように工夫を凝らして作られますが、工夫を凝らすあまりに過剰になってしまったり、誤解を与えることにつながってしまう可能性も大いに考えられます。特にキャッチコピーの場合、消費者に対し製品の印象を強く残すこととなります。広告自主基準の中では、届け出た機能性をそのまま全文で使用しなければならないとされておらず、一部の省略、簡略化、それは認められています。一部省略、簡略化、言い換え、そして追加説明をする場合は、届出表示を誤認させることのないよう、また届出表示と大きく表現が逸脱しないように十分に注意すれば、消費者を引きつけるキャッチコピーを生み出すことも可能ということです。さらに、消費者に対し見た目で大きなインパクトを与える届出表示の効果そのものを表すグラフの使用も可能とされています。ですので、正しいグラフの引用の仕方で積極的に広告に使っていきたいところです。もちろん、届出資料として提出していないグラフを使用することや、広告表現上都合の良い特定のデータを強調して表現し、誤解を生じさせることはできません。また、試験条件、接種期間、対象者の属性など、試験の概要を記載すること、また、論文の掲載には、著作権の許諾を確認することなどにも注意する必要があります。これらのことは、到底、いわゆる健康食品ではできない広告手法であると同時に、類似の機能性表示食品との差別化を図れる部分でもあると言えるかと思います。私は主にセミナー講師として様々なところでお話しさせていただいているのですが、機能性表示食品の解禁前、解禁後、そして1年経過後と、セミナーご受講の方々の意識が変わってきている印象があります。最初の解禁前というのは、健康食品はどうなってしまうんだろうという不安を抱えている方、機能性表示食品はハードルが高くてとても参入できないとおっしゃる方など、ポジティブというよりはネガティブな印象を持たれている方が多かったように思います。解禁後、広くニュースとして新商品が報道され、一般消費者に知られるようになると、健康食品としてどのように生き残っていくか、あるいは機能性表示食品参入を真剣に考えています、など、ポジティブな印象を持たれている方が増えてきました。そして、1年経過した頃には、今後開発するものすべて機能性表示食品にしていきますなど、 さらに一歩進んだお考えの企業様も出てくるようになりました。新しいものが誕生し、広く浸透していくためには時間もかかりますし、賛成反対などいろいろな意見も出てきます。思うようにいかないことも多くあるかと思いますが、良い意見も悪い意見も分け隔てなく取り込まれ、さらに良い制度になっていくと良いのではないかと、一消費者でもある立場として思っています。
お話は、薬事法広告研究所副代表の稲留真紀子さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。